電子書籍のアクセシビリティ報告会。論文、電子書籍のアクセシビリティ情報通信学会誌104号12月25日刊行。視覚障害者などの読みたい本をすぐ読みたいという欲求は、電子書籍のアクセシビリティ機能によって対応可能となり、米国では2009年の Kindle 2に音声読み上げ機能が実装されることで、この欲求はほぼ満たされることとなった。しかし日本では、米国に比べ電子書籍の普及が遅れるとともに、アクセシブルな電子書籍がまだ少数である。本校ではその原因を明らかにするとともに、アクセシブルな電子書籍の普及に向けての法、制度、技術の課題を示していく。共同執筆者、松原悟、東洋大学経済学部教授。電子出版政策流通協議会特別委員会アクセシビリティ研究員委員長。山口翔、立命館大学立命館グローバルイノベーション研究機構ポストドクトラルフェロー。東洋大学経済学部非常勤講師。岡山信也、日立コンサルティングマネージャー。電子出版政策流通協議会 TTS 研究部会部会長。池田啓司、電子出版政策流通協議会事務局。松原悟、TTS もアクセシビリティマーケットも、障害を持った方に対していろんな形で電子書籍というものがいろんな機能を発揮できるのではないかという視点での研究です。誰のためのアクセシビリティか、なんでこういうものが必要なのかというと、まず著作権の問題があります。著作権法第2章、著作者の権利、第5巻、著作権の制限の項目に、勝手に複製してはいけないという著作者の権利が制限される内容があります。これは、家庭内の使用、学校の教科書向け、視覚障害者など、視覚障害者その他、視覚による表現の認識に障害のある者のためであれば、著作者の許諾なしに複製ができます。複製は、コピー、拡大コピー、教科書のためと同時に自動公衆送信を踏まえてのものです。アクセシビリティに関わるのは、37条、視覚障害者その他、視覚による表現の認識に障害のあるもの、これが視覚障害者などになります。法律上の整備は進んできましたが、十分ではありません。例えば、上肢障害で本のページをめくれない方は含まれない。書籍のアクセシビリティとは、書籍の中身、コンテンツにアクセスできない人たちに対して、アクセス可能にすべきだということだと考えています。とすると、視覚障害者などと上肢障害、老眼、白内障の方、指を怪我してページがめくれない時など、本が読みたくても読めない人たちも、読書困難者として広く捉えることが必要という視点を出しました。部会では、アクセシブルが必要な人たちを捉えていくと、マーケットとしても実は大きいのではないかというのが第一の問題意識でした。老眼や手の怪我を入れなくても、1000万人ぐらいのオーダーで本に対してアクセシブルが必要な人たちがいるでしょう。満員電車内で本を読みたいというニーズも、広い意味での読書が困難な状況です。これらを含めたマーケットの認識が研究の前提です。マーケットが大きいという話だけではありません。紙の書籍を電子化して TTS 対応になればアクセシブルだという話と、もう一つは最初から電子書籍そのものがアクセシブルかという問題が出てきます。日本の場合、残念ながら電子書籍の普及も遅れていますが、電子書籍ですらアクセシブルではありません。TTS やリフローに対応していない状況です。デジタル化でアクセシブルにする話と、ボーンデジタルの電子書籍がアクセシブルでなくてはいけないという2つの問題があります。本来、TTS 対応、リフロー対応であれば、電子書籍そのものがアクセシビリティを持ち得るものです。アクセシブル化の社会的費用、アクセシブルにする社会的な費用を考えなければいけません。37条で規定されている視覚障害者などは、 サピエや公共の大学図書館が公的なお金でデジタル化したものを無料で利用できます。研究書1冊を完璧な形で音声読み上げ対応するには、1冊に1ヶ月という時間と10万円のコストがかかり、なかなか数や希望する本が読めるようにならない問題があります。共同自炊型図書館、実験は、静岡県立大学の石川淳先生が文科省の研究費で始めたものです。37条対象者が自分で本を購入します。その本を送ると自炊して、音声読み上げ可能な形で利用できます。これによって、社会的コストは小さくなります。共同というのは、参加者は他の人が提供した本も読める点です。100人ほどのグループで、1人5冊から20冊を提供しています。電子書籍がアクセシブルであれば、読書困難者もアクセス可能です。本は有料で購入しますが、社会的コストはゼロになります。マーケットを考えると、財政的な余裕があれば、視覚不自由な人にとっては、これが一番です。アクセシブルマーケットを考えるというのは、社会的コストの問題、利用者負担の問題を考えることだと思います。ボーンデジタルをアクセシブルに。最初から電子書籍として出るものが、アクセシブルであることがすごく大事です。日本語の縦書きや Ruby の問題も EPUB3 や技術の進歩で、日本でもアクセシブルになり得る条件が整ってきました。あと一歩、大きなマーケットであるということであれば、業界がそこに進んでいくのではないかというのが一つの視点です。TTS では、宇宙という漢字を書いて、空と Ruby がある場合、音声読み上げでどうするのかの問題があります。文科省、総務省が教科書のデジタル化に取り組んでいますが、同様の議論があります。教科書は昔で良かったと思います。昔の教科書は非常にシンプルで、色もなく文庫本的な装飾のないものでした。現在は昔の参考書でカラーの図があり、一つ一つキャラクターが説明しています。これをどうにかしようと言っているのがおかしい。デジタル化や音声読み上げを優先した時のコンテンツのあり方、デジタル化に似合ったものにすべきです。昔の教科書であれば苦労はありません。こうしたことでデジタル化のアクセシビリティが遅れ、読みたくても読めない人が拒絶されています。新しい試みに注目。Google プレイで買った日本語電子書籍が Nexus 7や Galaxy Nexus のトークバックの読み上げ機能で読めます。日本経済新聞は元旦に、もうすぐ Apple が日本で電子書籍販売に参入するという記事を掲載しています。Apple 製品は TTS が最初から組み込まれています。iBook Store が日本語のサービスを始めれば、ほぼ 100% 音声読み上げに対応します。私どもも実証研究をやっている最中ですが、ここに多くのニーズが集中すれば他も追随します。アクセシブルなマーケットの考え方は、こういう視点も見ていかないといけません。ブックスキャン社は、自炊を代行する事業者で、著作権に配慮しながらサービスを継続しています。ベータ版ですが、本をスキャンして OCR をかけた上で音声読み上げにも対応させるサービスを始めました。実際に体験いたしましたが、非常に精度が高いものでした。従来の書籍を電子化していく点で、ブックスキャン社の取り組みは注目する必要があると思います。こういう問題意識で論文を書かせていただき、情報通信学会の学会誌に掲載いたしました。4人で執筆いたしましたので、それぞれの方から私の話を補完するような形でお話しいただければと思います。池田啓司。Kindle や Apple のボイスオーバーを評価する声もありますが、まだまだアクセシビリティの観点から見ると不十分だと私自身感じております。昨年の神田古本祭りで電子書籍体験のイベントでは、電子書籍に初めて触れるという方が多くいました。 文字拡大 TTS のデモもしましたが、本がものすごく好きでも電子書籍までたどり着けない方が多いと思います。技術はかなり備わってきているので、あとはどのように組み合わせるのか、市場を拡大するために電子書籍のいろんな機能をどう使っていくのかというのが大事なフェーズに来ていると思います。議論だけではなく、TTS や電子書籍のアクセシビリティを具現化したいと考え、電流教のニュースレターはすべて読み上げ機能に対応させています。山口翔。立命館大学では、このような読書アクセシビリティを電子書籍を普及をきっかけにどのように向上させるかという研究を行っています。論文の全体構成としては、第1章で全体の電子書籍の普及の背景からお話しした上で、米国では普及している技術が日本で普及していないことや、日本ではどのようにできるかという観点から第2章で制度、第3章で実際にどのようにできるのかという構成になっています。2章では37条の経緯とカバーできている範囲、カバーしきれていなくて図書館の方々が努力してガイドラインの形で取りまとめているもの、それでもカバーできていない範囲を読書困難者まで含めて市場でドライブする形での話を考えていけないか、それを受けて3章でアクセシビリティを向上する技術としてフォーマットの観点や TTS という技術の観点を取り上げています。日本の電子書籍の場合は、さまざまな会社が独自のビューアを作るか、どこかのビューアを利用する形なので、フォーマットでできることが限られてきます。日本では、Kindle が TTS をサポートしない形でサービスインしてしまいましたが、Google Play や iBooks が書籍販売をサポートすれば、本を購入する段階から聞くだけで行えます。そのような技術的背景にも着目していくべきという形で結論に向かう構成です。岡山信也。第3章では TTS 技術の詳細について話をしています。EPUB3 をターゲットにすることで IDPF と DAISY とがつながっていきます。EPUB3 は健常者の方も普通に本を見ながら聞きながら読むことができます。満員電車では乗車率 200% を超える区間は山ほどあり、身動きが取れない中で耳で聞いている方も多くいます。 EPUB はオーディオブックやデイジー、モーロアの方向けに展示にもできます。ワンソースマルチユースの考え方で展開できます。 TTS の基盤となる読みに関する情報については電流教でガイドラインを出しています。論文ではバージョン1でバージョン2を研究部会の中で発表しました。今後、オーサライズしていこうと思っております。日本語というのはすごく奥が深く、そう簡単には読み上げができません。アクセントの位置で意味が変わるものがあります。海で牡蠣を拾ったのか、牡蠣を拾ったのか、読み上げた時に意味がわかるようにしなければいけません。この問題も含めて、バージョン2では言及しています。論文の方でも、一つ一つこういうことを気をつけないといけない点を書いていますので、ぜひ見ていただければと思います。林光一郎、情報セキュリティ大学院大学。私は著作権の研究者ですので、この問題は学問的に身近な問題ですが、家内が腰痛で歩行困難であるばかりか、目も耳も悪くなったため、個人的にも身近な課題になりました。読み上げ技術の進歩は、目の不自由を緩和しますが、読み上げのさらにその先があるという感じがいたします。というのは、どう聞こえているかの検査技術は、目に関する検査技術の進歩の度合いに比べると、すごく遅い。目については眼科だけではなく、メガネ屋さんでも相当の検査ができますが、耳の検査は何十年も進歩していません。人によると思いますが、家内の場合、高音で話すアナウンサーの声は聞こえません。ソプラノの人は聞こえませんが、アルトなら家内のような人にも、ものすごく聞きやすい音です。このような課題があるということは、この分野がさらに進歩するということでもあり、今後に期待しています。松原陽子、 立命館大学。私の大学には視覚障害者の学生が数名おります。その関係で本のアクセシビリティには切実な問題として関わるようになりました。特に大学院生は論文を書くことで競い合いますので、できるだけ早く文献を入手し読まなくてはいけません。しかし、紙の本の内容をテキストデータ化して音声や点字に変換して読めるようにするには、手間と時間が非常にかかります。そのため、少なくとも新刊書に関しては、デジタルで出版された時点でアクセシブルであることが必須だと考えています。読書のアクセシビリティについては、視覚障害の方を中心に、最近では視覚的には見えるけれども、文字の認知が難しいディスレクシアの方も含めて、当事者やその支援者が長年取り組んでこられました。また、著者の意向を受けて出版社が視覚障害などの方のために紙の本のテキストデータを提供することがありますが、これはほとんど担当編集者の持ち出しの労働で賄われてきています。そういった長い辛抱強い取り組みがあって、ようやく本当の電子書籍元年が来た今、読書のユニバーサルデザインが問われているのだと思います。今日ご発表いただいた論文でも、いろいろな問題点を指摘していただいていて、やはり課題は多いなと感じております。また、これまで例外的にテキストデータを提供してきた出版社が、現在の大きな電子書籍化の流れで、テキストデータ提供のセキュリティの状況が変わったと考えて、慎重になるのではないかと心配しています。成松一郎、読書工房、代表、出版 UD 研究会。NPO のバリアフリー資料リソースセンターは、2004年に出版社からテキストデータを提供する仕組みを作りたいと思って始めたものです。視覚障害者などのためにテキストデータのリクエストを出版社にすると、大手ほど壁が厚く、零細ほど提供が早いという現状です。電子書籍の動きとテキストデータの提供は反目するのではなく、いい形で協働的な流れにしなければならないと思います。利用者ニーズは、構造化されたデータやプレーンなテキストなど、人によって違います。その辺の仕組みをどうするのかは議論が必要です。セキュリティの問題に入り込んでいくと、それを言い訳にして進まなくなります。共同の仕組みなり、図書館や組織が責任を持って提供するような形を考えています。セキュリティはいたちごっこの世界なので、データの提供の仕方は選択肢を広げ、仕組みは多くの人たちで共同という形がいいと思います。松井進、千葉県立西部図書館、出版 UD 研究会。図書館員をやっています。私自身が視覚障害当事者ですので、なんとか本を読みたいと思って、出版 UD 研究会などいろんな活動をさせていただきました。お話を伺ってて、寂しいのは結局は黒船頼りかというところです。ぜひ、国産で TTS が最初から入った読書端末を作ってほしいなと今でも思います。また、ブックシェアや共同自炊の話がありましたが、提供する仕組みを作るのかとは別に、一般の方に聞く読書を普及させるのか。海外はオーディオブック文化が非常に発達していますが、日本では発達していません。ここをいかに克服していくかで、これからの読書スタイルが変わっていくと思います。高齢化に向かうということは、社会的にいろんなインフラを整備しなければいけません。その一つとして、読書も必要なインフラだと思います。聞く読書拡大、他の方法もあるかもしれません。いろいろな方法で読めるというのが、社会にとっても求められるニーズだと思います。吉木雅秀、アクセシビリティコンサルタント、カクテルズ。私は、生まれつきロービジョンで弱視です。弱視者向けに、本を読みやすくする研究はどの程度進んでいるのでしょうか。iPad で、iBunko HD などで、横書き、ゴシック体に変更して、色反転して読んでいます。しかし、メニューを選んでいるうちに消えてしまい、操作しにくい。 操作のしやすさについての研究の現状はどうでしょうか。松原悟。この点は論文の中で岡山さんが論じていましたが、字数の関係で教科書の論文の方に移行しました。東洋大学の経済論集の投稿論文で、3月末にデジタル教科書プラットフォームの検討を出します。教科書は大きなマーケットです。教科書をデジタル化することの教育的効果も大きく、教科書がアクセシブルになることで、書籍全般のアクセシビリティにもつながるという内容です。アクセシビリティに関しては TTS だけではなく、いろんなところで見ていかなければなりません。盲ろうの方を含めてどうするかという議論もしていました。岡山信也。視覚障害者の大半がロービジョンの方々です。これから老眼の方も含めて約7000万人います。高齢者よりも多く、30代から老眼が始まっています。小さい字は見えない、見えるけど見にくいという人にどうサポートするかもやらなければいけません。ロービジョンのメニューや、色弱者の白黒斑点の話もあります。色弱者は、日本に640万人います。赤と緑が同じに見える。写真に文字が入ると見えづらい。銅色を出すのか、拡大やゴシック体にするなど、インターフェースの部分は重要です。実際に、デジタル教科書の世界では、ディスレクシアの方も含めて対応が必要です。リーダーの標準化とか、敷居が高いところなので、メーカーの協力を得ながら、国として取り組む必要があります。当事者としての意見を言っていただいて、我々、出版社、文部科学省、総務省も含めてアプローチしていきたいと思います。小高智明、NTT クラルティ株式会社。全盲の視覚障害者で、共同自炊実験に参加しています。現状、OCR 化されたテキストは、文字の誤認識がかなりあり、非常に読みづらい状態ですが、それでも当事者は本を自分で買って、実験に参加しています。それだけニーズがあり、アクセシビリティに配慮された電子書籍を待ち望んでいるということを理解していただきたいと思います。本は目で読むものと思われがちですが、視覚障害者は耳で読む、点字を指で読む、いろいろな読書の方法があります。松原悟。共同自炊に関して、どの程度の OCR 制度を期待しているか、不満度などアンケート集計をしています。共同自炊型は OCR だけで精度が上がっていませんが、OCR 化を NPO 法人に委託して1冊3000円程度のコストです。ブックスキャン社は OCR までで200円。TTS 対応は現在ベータ版で無料です。もしお金を取るとしたらと聞いたところ数百円で可能ということでした。丸山信人。電子出版政策流通協議会アクセシビリティ研究委員会副委員長、株式会社インプレスホールディングス執行役員。アクセシビリティには社会的コストがかかります。従来のボランティアの観点だけでは限界があります。アクセシビリティマーケットとしてエコシステムを作り還元していく仕組みにしていかないと永続性がありません。この仕組みを作っていくためには、産、学、官、共同で取り組んでいく必要があります。例えば、具体的なケースとして、デジタル教科書もその一つです。若い世代がデジタル教科書にアクセシブルに利用できる環境を作っていくことで、より日本全体がデジタルによるアクセシビリティを考え、その向上につながっていくと考えています。今後、事務局から、アクセシビリティ研究委員会の各研究部会のご連絡があるかと思いますが、ぜひ多くの皆様にご参加いただければと思います。